芸男子更衣室。
こんにちは。モテゲー男子更衣室です。生徒1の野沢邦です。
生徒2の佐々木です。
こんにちは。
こんにちは。
お願いします。
乾杯。乾杯。
乾杯。
今日何日でしたっけ？
今日は5月11日日曜日の2本撮り2本目。
はい。
今回はモリモリな予定なんで、
ちょっとね、そうですね。
巻で。
ちょっと今回もボードゲームの紹介は実は製品のものはなくて、ちょっとね、話したいことが、
話したいことがあって聞いてほしいです。
はい。まずね、すっげえ嬉しいことがあって、
お
実はもう iTunes の僕たちのページを見るとカスタマーレビュー、
まあ、モテゲー男子更衣室のね、
はい、
あのポッドキャストのページだよね。
そうそうそう。うん、もうなんかね、何の気なしに見てみたらカスタマーレビューが実は来てて、
そう、俺今日今朝佐々木に言われてそれを見た。
そう。
でまずね、知らなかった。
2件来てて、1個が、
うん、
タルイージさんっていう方が。面白いぜ。
星5。やば
い。いいねいいねいいね。
やばい。
ね、おでね、もう一つがね、まずね、タイトルがね、ついてて、エロでないと中和できない気まじめさ。星
5。来た。やった。
レビュー、すずみんさんです。
あ、すずみんさんってあれね。
ツイッターでも見かけてるんだよね、実は。
ラーメンマン
アイコンの人。この人。
方ね。
はい。
あ、ありがたい。
これが超嬉しくて、まずね、
ちょ、むっちゃ書いてあるの。
そう、まず読み上げます、僕が。
はい。
タイトルから、あ、モテノウハウにつなげたがる下水スゴレンみたいなのをボードゲームにこじつけるのかねと連想して購読したら、良い意味で裏切られた。テーマとして女子モテとか下心という下水味付けをしても、話している2人がゲームを構造から分析しているのは伝わってきているので、むしろここまで下水テーマを持ってきて、やっと気真面目な重さをギリギリで軽い面白さと中和させられるかと感心する。自分はこの気真面目な知性と分析能が好き。ただこれを普通に間口が広いゲームを追求したいにしちゃうと、ゲーム好き要素よりも採算性だの集客性なのに引っ張られちゃって、もっと嫌な決済につながってしまう。ゲーマーとしての育ちの良さはボードゲームおっぱいと並ぶポッドキャストだと思う。だって、
イエーイ。
いやー、計算通り、
ありがとう、
計算通り、
うっそうっそ
いやーね、
うっそ
すげーな、ボードゲーム
で、
ボードゲームおっぱいと並んだって、
すげーな、やばいね、おっぱいに並ぶって、も
うそうそう、字だけ見るとね、すごいね、
うん、
いやでも嬉しいですね、
嬉しいですね、こんな着配、
はい、でもね、自分たちで思ってても、もう聞いてても、もう、俺はちょっと真面目だなって、
俺ら
真面目だな
って、真面目だな
って、聞いて疲れるレベルの真面目さは確かにある。
まあね、
うん、
まあね、それはしょうがないでしょ。
うん、なんかゲームを楽しむことよりも、ある意味作ることにつなげられることを考えてる感があるよね、俺らって。
まあ、自然とそうなってるっていうか、
うん、
ゲームを楽しむ人を見て楽しむ感がある、
うん、
俺とか。
確かに俺も人がやってるのを観察したくなるよね、客観的に。
俺ゲームショーとか行ってもゲームしないでゲームしてる人を見てるから、
へえ、反応を、
あ、それが楽しい、
はい、でね、うん、で今回そのちょっとゲーマーとしての育ちの良さのところがピンときて、ちょっと俺らのバックボーンを今回の紹介とさせていただきたいなと思いまして、
はい、
まずね、僕らがなんでこんなにそもそもゲームが好きでゲームの道に行くことになったかっていうと、
うん、
やっぱ大学の影響が一番大きいんじゃないかな、俺はそう思ってる、
うん、まあ分かりやすく、
うん、でちょうど今5月の半ばで、
うん、
例えば高校3年生になった人とかは、
うん、
自分の進路とか考えてる時期だと思うんですよ、
はい、
なのでね、うん、と東京工芸大学大当たりで宣伝しちゃおうかなって、
ゲーム学科、
ゲーム学科を
で高校生聞いてんだこれ
ちょっと怪しいか、
謎なんですけど、
いやーどうだろうね
まあちょっと言わせてほしいなっていう感じ、
うん、はい、
僕らはあれですね、うん、東京工芸大学、
うん、
芸術学部ゲーム学科、
うん、
卒業ですね、
うん、はい。もともとはアニメーション学科ゲームコースだったんだよね。
うん、それが進化してね、うん、今ゲーム学科まで行ったんですけど、そ
う
そ
う、入ってるうちに勝手に変わってたんだよね。
僕らが一期生だったんで、うん、その時はまだなんかその申請の関係で先生の数とか授業のものがあって学科にはなってなかったんですけど、そうそうそう
そう、
でそこから準備をしていって、うん、ちゃんと教員数とかあと、うん、まあ多分実績とかもろもろあって学科まで今なった、
うんうん、
なって、今何期生までいるの？今7期生ぐらい、
うん、
5期生がね今4年生のはずだから、
うんうん、
8期生が入ってきたんだ4月。
いやーもうそんな経つのあれ
やばい、やべやべ
やべえな。そう、俺ら1期生なんだね。
先輩がいない。
そう、先輩がいないし、うん、先生たちも手探りだったから、ある意味僕らモルモットだったんだよね。
そう、
その点で
先生と生徒が一緒になって、
うん、どうしようどうしよう、
学科自体を作るっていうね、
うん、
まあ、俺としては結構熱い展開だから、うん、
日本に他にあんのかね。
一応ね、うん、まあ、そのゲーム学科をざっと説明すると、うん、一応ね4年生大学としてゲームをちゃんとやりますっていうのは、うん、東日本初だったっけ、確か同じ年にね立命館大学にもね、
うん、
ゲームを、まあ、学ぶようなゲーム学科って名前じゃないんだけど、なんかメディアなんとかとか、うん、そういう
デジタルハリウッド大学とかは、
デジタルハリウッド大学もあるんだけど、
うん、
なんかね確か4年生大学で、うん、その、うん、なんだっけ、理工、その芸術系分野としては初とかなんか、まあ、何かの初、
うんうんうん、
で、まあ、厳密に初じゃない、何かが初で、
うんうん、
で、そのゲームを大学でやるっていうの自体でも、まあ、3番目ぐらいにはあるんじゃない、
うん、
なんだかんだ。
まあ、なんだかんだ探してみるとさ、大学じゃなくても、専門学校の4年生のところとかもあるからね。
うん、専門学校は結構いっぱいあるし、うんうん、昔からあったんだけど、うん、大学としてとかはなんかまあ珍しいから、だいたい実区紹介で言うと何それって言われで、教授がパックマンの生みの親なんですよ、
うん、とりあえず相手に舐められないようにそのフックよく言うよ、
ね、とりあえずなんか、ね、自分を大きく見せるように虎の身を狩るっていうでパックマンの人に教えてもらったんですよ、うん、
はい。まあ1期生で、でしかも俺らの時って大学でゲームをやってるってところ今でも珍しいくらいだから、
まあ今でもまだ珍しいんじゃないかな。
だから俺らもさ、うん、そんなとこ行くっていうとそれなりに入る時いろいろなんかこう悩んだりだとか、そこまで行く経緯で面白いところがあったと思うんですよ、
うん、
まず僕らがなんでそんな大学に入ろうかと思ったかというと、
うん、何で入ろう
か、まず僕から言っていい、
うん、
僕とりあえず勉強したくなくて、
うん、
大学受験とか考えるのも嫌で、
うん、
でどうしようかって思った時に、
うん、
僕は実は美術部に高校1年生で入ってたんですよ、
うん、
で入ったんだけど、
うん、
最初女の子2人いて、
うん、
あとなんか男の子が1人いたんだけど、
うん、
気づいたらその男の子は部室でいつもゲームしてるし、
うん、
で女の子2人は最初の 2,3 ヶ月くらいで気づいたら来なくなって、
うん、
で俺はちょっと文化祭まで頑張って部長だったの俺、
うん、
なんかやったんだけど、
うん、
そこでこんな部にいてもどうしようもねって思って、
うん、
やめてバドミントン部に行ったんですよ、
うん、
なので部員全員が幽霊部員になったっていう、
ほう、幽霊部
幽霊部、
うん、
でそんな感じで3年生になって、将来どうすっかなっつって、さすがに大学、さすがっていう言い方も変だけど、うん、とりあえず大学に行こうとは思うんだけど勉強したくねえなって思った時に、
うん、
その女の子2人とばったり会って、
うん、
どうしてんのって聞いたら、うん、私ら美大に行くのよって言われて、
え、あれあれ
お前ら美術部になんでこっちは来なかったんだよって言ったら、うん、だってあんなとこにいてもしょうがないから、私らアトリエっていう絵を教えてくれる、まあその塾みたいなとこに行って、
うんうん、
絵の勉強をずっとしてたのって言われて、
うん、
お前らって俺も誘えよって、
うん、
すげえ寂しい思いになったから、
うん、
あもう悔しい悔しいから俺も今から美大目指すって勉強しなくてもいい美大、うん、でさらに当時その東京工芸大学のゲーム学科が創設されたばっかりで、
うん、
アニメーション学科っていうのはもともとあったんだけど、
うん、
そこ自体はぶっちゃけそんなにレベルが高くなかったの。正直日本の美大の中でも割と、
まあ新参だしね、
そう割とそのトップレベルに入るのが楽だったの、
うんうん、
なのでああじゃあここに入ろうここに入ろうって俺でも入れそうだって思ってで高校3年生の夏からアトリエに通ってちょっとデッサンやって入った、うん、であとその弟がすげえゲーマーで、
うん、
アニメとゲームが大好きなやつで、
うん、
ちょっとその弟にさすげえ舐められてるので、
うん、
ちょっとこいつに尊敬されたいなって気持ちでゲームっていう道に進みました、
うん、
はい。まあ俺ちょっと手先器用だったし、
うん、
まあいけんべって思って、
うん、
ミニ四駆とかよく作ってたしっていう感覚で入った
お、なるほど
ね。自己推薦でね一応受かったので勉強ほんとしなくて済んだと
思って、うん、
はい、そんな感じです。
はい、俺おみゆか、
うん、
僕はですね、
うん、
どのレベルから言えばいいんだろう。俺高校の時さ、うん、あ実は俺一浪したんですよ、
うん、だから実は野田君にさ僕の一個上なんですね年齢。
実はね誰にもそれ思われてなくてさ未だにさあそういや野田君一個上だっけってよく言われるんだけど、ね、まあ別にいいんだけどさそれ、
うん、
であの現役の時はね、
うん、
体育大学に行こうとしてたんですよ。
ほう
してた
全然そのスポーツマンだったんだ。
俺ガチスポーツマン、
はいはい、
で小学校の時サッカーやってて、
はいはいはい、
サッカー俺合わねえなってなって、俺なんかあの人との乱闘みたいなのがてか身体接触あるスポーツが向いてなくてさ、で中学でバレー、
うん、
バレーボール、配球部です配球部、
はい、今流行りの
流行りの、まあそれ入って、中学と高校はずっとバレーボールやってて、まあ、身長163ぐらいなんだけど、
そう。あまりバレーボーラーに見えないよね。
でしょ、うん、でも一応俺これでもさ、まあ、セッターでチョコマサ好きでリベロとかセッターをやって、
まさにバレー漫画の主人公タイプじゃないですか。
そうあのね、
うん、
でも大体主人公ってバネがあるとか言うじゃんバネそのまあまあだった、
うん、
ただチョコマカ系とあとその先を読む感覚とかがまあ割と良くて、
はいはいはい、
結構選抜とかにも行く感じの関東大会とかに行くか行かないかレベルぐらいの、
はいはいはい、
これいつか話をしたいんだけど、まあ、みすずちゃんもバレー部員いいねっつってた
から、そこで押してたよね
言ってた。でもなんでいいのって背が高いからっつってたから
終了
終了おい持ち上げて落とされたわってなったんだけど前聞いてた時で、まあ、バレーやっててで体育に行こうと思ってたから、
はい、
で、まあ、結果なんか受かったりとかしたんだけど、
はい、
結果なんか、うん、そのもろもろ事情があって、
うん
まあ、距離とかね、
はい、
学校距離とかあってちょっと浪人しようみたいな。
えなんで浪人になったのそこで浪人するとそれが解決になったの学校に行く距離が。
ねいやそこはしょる
はしょる、
まあ、まあちょっとそれで浪人しようってなって、
うんうん
で5月ぐらいですよ、
はいはい
まあ、浪人生活始まって 1,2 ヶ月経ったぐらいかな、
はいはい、
確か夏前だったと思うんだよな、5,6 月だったと思う、
は
いまあ、いつものようにファミ通を見てたわけですよ、
はい、
そしたらファミ通のところに今度新しく東京工芸大学
へファミ通に行ったのね、
あの岩田にそのパックマンの海の親の岩田に教授のインタビューが載ってて、
はいはい、
でこういうのを作りたいですってなって、
はい、
これやっつって、
はいはいはい、
でそれでゲーム学科行くことにして推薦で歌った。俺も自己推薦とかいました。でねその時何が起きたかっていうとね、
うん、
実は俺ねその当時ゲームザシクッソ読んでたの、
はいはいはい、
ゲームもクッソやってた
の。月何冊くらい？
月20冊ぐらい。
ほうさすが
で月20冊ぐらい読んで月1万円ぐらい雑誌買ってて
浪人してるのに
そう
クソ
で現役の時もやってたから、
うん、
その高校生の時とか
ずっ
と2004から6ぐらいに出てたゲーム雑誌はほぼ全て読んでいる。
ほうほうほうほう。
で、本屋さんをはしごして、
ほうほう
月1万でもさ、買い切れないから、
ほうほう
この雑誌は悪いけど立ち読みで済ますみたいな雑誌と、俺は買うっていう雑誌を自分で決めていて、
ほうほうほう。
で、あのお店にはこの本がカバーかかってないみたいなの
を、
お礼状訪問で立ち読みして、週、
うん、
週3ぐらいでも本屋巡りして、
うん、
端から端までゲームの棚を読んでたの。
それね俺最初持ってるかと思ったの。月に20冊は嘘だろって思ったんだけど、前某イベントに行った時に、
うん、
このゲームに関わる人たちが集まるイベントに、
うん、
そこでなんかその名刺交換をした時に野崎、
うん、
さんが、
うん、
あなたもしかしてあの雑誌であの記事をコラムを書いてた何々さんですねって、
うん、
読んでくれてたんですよありがとうございますみたいな流れがあって、うん、こいつガチだって
ガチだよだから俺今ゲーム業界の端っこの方にいるけどさ知ってる人いっぱいいるもん、
うん、
あ あの雑誌のあの頃もずっと読んでましたよって、
うん、ビビった
平気で出てくるからさ、
あの時は尊敬したさすがに、うん、
だからその年のあのあそこにいた人がこの会社に移って、うん、あの開発部であれを作ってその後こうなってみたいなのが終えてるから、うん、俺の脳内で、
うん、
だからネットワークが縦横になってるから、
うん、
あれ作ってあれ作ってああなってますよね、あなたみたいな、であれとあれは僕はやってますよみたいなことが平気で言えるから、そこ役に立ってる。
いやー怖いですよ、そのゲームクリエイターのリスナーの皆さん、野崎さんもあなたのこと知ってますよ、多分
知ってますよ、
弱みも握られてると
思って、特に任天堂系は強いですよ、任天堂信者なんで、
はい、
でそれ趣味でやってたの、
はいはいはい、
ゲーム好きでゲーム遊びまくっててだんだん作ってる人っていうのがいることに気づいて興味を持ってインタビューとか読みまくってたら、
はいはいはい、
それがエスカレートしていってもう全ての雑誌を読まないと気が済まなくなって、
うん、
全部読んで
ゲーム雑誌のエローゼ状態
になったのが一番ひどかったのがその高校の時、
うん、
全部読まなきゃ気が済まない
です、うん、
で全部読んだ。でだけどそれと仕事はまあ関係ねえ、関係ねえというかそれはまあ遊びだろうって自分の中で思ったから、うん、遊びで体育系に移行しよう、
はいはい、
スポーツはスポーツですよ、
はいはい、
ただスポーツとゲームはね俺の中で結構ね一緒だと思ってたの、
うん
まあ、今でも一緒だと思うけど、
うん
まあ、大きい意味でやっぱりゲームなんだよね、
うん、
で当時の高校生の時はまだそこまで言語化はできてなかったけどなんか一緒だなって思ってた、
うん、
でスポーツ関係の何かしようかしたいなと思って、
はい、
で浪人することがあってその記事を読んだ時になんか初めてその時本気で考えたんだよね、自分がゲーム系のことに行く未来を、
はいはいはい、
って考えたらあれ意外とその雑誌を見まくってるとかあと年間30本ぐらいゲーム買って遊んでたから、
うん、
あれこれ意外とそれはそれでそれ勉強になってじゃねえかってはたと思って、
はい、
あとゲームの社会貢献みたいなことも高校生ながらちょっと気になってていろいろ、
はいはいはい、
なんか意見みたいな高校生レベルではあったから、
はい、
うんちょっとこれ行ってみようかなって言って行った、
はい、
なるほど、っていう流れ、
なるほどね、
そうでそれでね BL の本も読んでた、
なんで
読んでたのゲームだから、
ボーイズラブゲームだから、
そう、
ああ
エロゲーとか、
なるほどね、
俺自体はねエロゲーも全然やらないし、うん、BL ゲーもほぼやらないんだけど一応そういう世界もあるしこれもゲームだと思って、はいはいはい、エロゲー雑誌とか BL 系雑誌も全部読んでた、うん、
そのジーズマガジンだっけエロゲー雑誌
とかそういうの
あれの乙女ゲーム版
があるわけよ、
ね、
うん、ビーズログとかさ、
はいはい、
今でその当時はね3冊ぐらいあったの雑誌が、
はいはいはい、
BL 系雑誌が、
はい、
それを当時読んでて、
はいはいはい、
2004年5年6年ぐらいにやっぱり急激に伸び始めてね、やべえ乙女系来るでって思ったら今もうこの感じ本物とか言ってんじゃんこんなにカジュアルになってきてるからさ
おお、はい、
っていうのをまあ割とそれなりには追ってます BL 関係、
うんうんうん、
だからちょいちょい BL ネタを出すっていう、
うんうん、
まあそんな感じ、
はい、
で、あ、そう、佐々木との出会いみたいな話
を
さっきちょっとしたら、あ、これラジオで言ってよって言われたから言いたいです、
うん、僕まず実は野崎国さんと一番最初に会った思い出が、
うん、
ぼんやり覚えてなくて、
うん、
その後で紹介するんですけど、
うん、
学生時代にその一緒にゲーム作ることになって、
うん、
そこが野崎国さんの思い出で一番古い情報なんだよ、
はあはあ、
だから僕は覚えてないんですよね、その初めての出会いには、
は
あ
はあ、
ちょっとそこ説明してもらって、
俺が一方的に佐々木という人間を認知したのは、
うん、
そのオープンキャンパスです、
はいはいはい、
だからお互い、ね、だからお前高3で、はあ、俺は一浪してるから、
はあ、
浪人生
状態、は
あ、で説明会に行った時に、まあ、説明会のなんか講演みたいなそのゲーム学科に対してとはこういうのですよって説明がありますって、
は
あ
は
あ、で、
はい、
なんかその岩谷教授がスライドを使ってなんか説明すると、
うん、覚えてね
っていうのをやってたんですよ、
はい、
その時にだから多分佐々木が一番前の方の席に座ってて、
さすが俺意識だけキメ、
まあ、意識だけキメやついるなと思って
、うん、
俺は真ん中ぐらい座ってた
んです
よ、意識だけキメやついるなって
、
で終わった後に質問ある人みたいななるとシュパッやげて、そのキモいやつがでなんか質問してんだけど、
うん、
そんぐらいググれよみたいな、
はいはい、
なんか詳しく覚えてないけどすげえなんか低レベルな質問してた気がするんだ、
ほうほうほう、
いやクズだなって思ってたのが最初の佐々木、
なるほどね、いや俺らしいねって思ってね、俺当時その勉強をせずに
成功したいっていうのが念頭にあったから、いかにやる気だけ見せて、やる気だけ見せて評価されて生き延びてきてるから、
でもね、
学生時代の俺って
当時の俺は、うん、いやそれあれは自分の無知をただひけらかしてるだけだから、あれは完全にマイナスだと思うんだけどな、うん、そんぐらい自分で調べられるだろう、おいみたいな、うんうんうん、そんなも知らねえのかよみたいなことを確か聞いたような記憶があった、うん、で入学してからも最初の頃になんかさ、ガイダンスとか説明会とかいろいろあった時に、うん、大抵佐々木は前の方に、一番前の方に座ってて、うん、シュパッて上げて、おうおうおうって毎回質問してて、うん、またおめえかよ、また出るような質問ですよ、うん
なるほどね
って思ってた印象が、
そうてか俺ぶっちゃけ全然ゲームやんないの、今でもあんまりやんないくらいだから、うん、本当にゲームに対する無知 でしかもインターネットってものを獲得したのが、うん、大学2年生くらいだったの、
遅そう、
そうパソコン持ってなかったからね、てか当時そんなにさ、まだパソコンみんな持ってる時代とかなかったじゃん。
まあね、まあね。
だから多分野崎さんにとって当たり前なんだけど、うん、俺あまりにも無知すぎて、うん、その調べようにも辞書に載ってないことは分かんないレベルだったからさ、うん、逆に考えるとしょうがないんだよね。スマホもねえし当時。
まあね。
だって聞いて、話長くなってて申し訳ないんだけど、入学したての頃、うん、ビビったのが、うん、あーってなんか。よくわからない人ばっかりいるところに来ちゃったなって思ってんだけど、うん、なんかなったけどここじゃないよね、隣で、
うん、ここじゃない、
まず、うん、最初にびっくりしたのが、うん、入ってきたら、うん、入ってきて授業初めてのがある、うん、で授業行ったらみんななんかグループができてるの、うん、で俺その周りの人たちと明らかに住んでる世界が違ったから、うん、なんかわかんないじゃん周りの話題、
ああ
ちょっと離れたところで、ああなんかね、水銀灯に対してすげえ熱く語ってる奴がいたね。
水銀灯ってローゼンメイデン、
なんだけどさ、ローゼンメイデンって言葉すら知らないからさ。
あー、だって俺らが入学したのって2007年くらいだから、うん、あれだね、ローゼンメイデントロイメントっていうアニメが確か2005年とか6年くらいにやってるから、うん、まあ、かなり絶頂期だね、ローゼンメイデンの流行りが。
で、水銀灯に対して熱く語ってて、それを聞いて俺は、うん、あの人たちってあれかなと、オタクって人たちで、うん、多分あそこにいる人たちは体育館にあるあの水銀灯に対してすごいこだわりがあって、まあ、いわばあのステレオの、ステレオじゃなくて、あの音系の、
あのオーディオ中、
オーディオ中の、オーディオマニアたちの別の分類の人たちなんだって、うん、やっぱ住んでる世界が違うなって思ったっていうね、思い出がある。そのレベルだよ。
なるほど。
しょうがなくない。
水銀灯って言われてもね、あの、うん、明かりだと思ったって
こと。そうそうそう、そのレベルなんだよ。
なるほどね。
はい。
まあ、本当はキャラクターだよね、アニメのね。
はい。
そう、にわかだったと。
そう、にわかですね。
うん。じゃあ、実際何してたかって話をしようか。
うん。
ゲーム学科。ゲーム学科何する学科かっていうのをさ、ちょっとざっくり言うと、
うんうん。
4年生でしょ、で1年生の時、うん、あの分野に分かれるんですよ、3分野に、
うん、
入る時に、
うんうん、
企画分野とデザイン分野とプログラム分野に分かれますと、
うんうん、
で俺企画分野だったんですよ、
うんうんうん、
で佐々木デザイン分野でしょ、
はい、
で3人分かれて、
うん、
で1年生の時はね、あの分野関係なく全部基礎の基礎学習するの、
そう
企画基礎とかデザインデスタン、うん、なんかデザイン基礎みたいな、
うん、
プログラム概論みたいな、
うんうん、
とかがあって、で4年生大学なんで普通になんか英語とか、
うん、
なんか一般教養的なのもある、
うんうん、
美学とか、
うんうん、
心理学とか、
まあ一応デザイン系を歌ってるだけあって、デザイン学概論とか西洋美術史とかも
ある、まあある、で、あとまあ数学とかもまあある、
うんうんうん、
でそれまあ1年生の時にあって、
はい、
で2年生からゲーム制作っていう授業が始まって、うん、で大体10人ぐらい
ところで説明したところに
行
って、基礎学習っていうくらいなので、
うん、
デザイナーとかプログラマーもプランナーの授業を受けられるんだ。
そう、みんなでみんなの学科をやる。
俺ね、その最初のプランナーの授業を受けた時に、うん、その俺言うてもデザイナー志望だから、うん、1秒でも絵を描く時間が欲しいって思ってて、
うん、
こんなゲームだって将来役に立たないでしょ、デザイナーでこんなプランナーの勉強がしてって、
ああ
たくよって思いながら岩谷教授のありがたいお話を聞いてる横で萌え絵の練習とかをしてたの。でも今思い返すと あれに本当にお礼を言いたくて、
うん、
そのね、ゲーム作りがあれの授業とかで好きになるかなと思った。遊びを作るってところがいかに楽しいかっていうのと、
うん、
あとやっぱりそこをちゃんと押さえてないと、
うん、
デザイナーでも将来なんかその 失敗するというかうまくゲームが作れない多分脳みそになったなって、この授業に対して本当に俺は言いたい。岩谷教授のゲーム学概論、
うん、
意識高かったからそんなこと思いながらも、うん、授業受ける前から教科書全部読んでたんだけど俺は。
あのパックマンのゲーム学入門っていう一般でも売ってるファミ通書籍みたいなのが出てる
ん
です
けど、あれいいですよね。
俺もあれ発売日に買って、
おお、さすが、次元が違った
もん。だってお前雑誌あんだけ買ってんだから、ゲーム系の本とか全部買うじゃん。
うん。
岩谷パックマン概論も発売してすぐ買って、
うん、
入学前に5週ぐらい読んでたから、
おお。
あのそのゲーム学概論は教科書がパックマンのゲームある、
うん、
でしょ。でなんか一応テストみたいなのあったじゃん。
うん、
そのテストみたいなのがその、うん、まあそのパックマンのゲーム学入門から出てるんだけど、
うん、
で持ち込みありだったんだよ、
う
ん、まあさ何も見なくても満点取るよね。
おさすが。俺に至ってはあの本を読むまで、うん、そのパックマンがゲームってこと知らなかったレベルだから、うん、アニメか漫画かなんかだと
思
って。そうだから
分
か
る、やば、
俺のヤマさ分かる、
やばい。それはあんなねちぐはぐな質問するわ、
うん、
なんか覚えてないけどちぐはぐな質問してた、
うん、違う世界の住人だったんだって俺。
すごいね。
だから英語が喋れないのに外国語な気分だったの当時。
本当だね。
もう代わりに漫画とか小説だったら割と戦えてたんだけど、
うんうん、
だいぶ行くステージ間違えてた。絵も描けねえし。
よくお前がゲーム会社で描いてるの。そう。
はい。
で今1年生はそれをしますと。
はいはいはい。
で2年生でゲーム制作の授業があって、うんうん、チーム10人ぐらいのチームがまあ組まれて、
うんうん、
俺らの時はなんかあれだったね、確か成績で上から順番に適当に切られたりとかした、
うんうん、
まあそういう決め方があって、今は多分いろいろ俺らモルモットの結果を見て決め方とかいろいろあるんだろうけど、
うんうん、
まあそれ10人ぐらいのチーム組んでゲーム1年間で1個作る、
うんうん、
一応 Xbox360 だったっけ、
うん、
使ってね、
これ言っていいことだったっけ、
うん、ああそれだって一般公開されて雑誌とかに載ってて、
うん、前も やらかして一度ピンを入れてもらったんだけど、
それタイトルあってね、そのツール名、
そう、それがね俺ね間違えて、
適当なツール名言うなよ、
間違えて会社で使ってるやつの名前を言っちゃうから、
うん、そう名前出すのやめよう。
だからちょっとね、あとで
また調べなきゃいけない、
またピンを入れてもらうこと
になる。お前ちゃんと調べろよ、お前
ごめんごめん、
から一般公開されてるツールがちゃんと調べる、
多分これピーだわ。
おい、めんどいんだぜ。では
い、
まあ、作りますと、
うん、
でね、実はね、ボードゲー的にはここもポイントで、2年生にねゲームプレイっていう授業あるんですよ、
はいはい、
まあ、俺らの時は2年生の時あったんですよ、今は知らないけど、でボードゲームをあのプレイして、うん、なんか分析して発表しようみたいな授業で、
うんうん、ボードゲームだけじゃなくてデジタルゲームもあったよ、
デジタルとボードゲームと両方あった、
うんうん、
でボードゲームもなんか、ね、発表して、うん、その後自分たちでボードゲーム作ってなんか発表会しようみたいな授業なんですよ、
うんうん、あったね。
でここでね、俺はなんか、ね、チップの掛けごとのゲームを作りました。
ほうほうほう。うちのチームは確かなんかアブストラクトゲー的なチェスとか将棋のような、うんうん、そんな感じのゲームを作った。
他にもね、うちらの代はなんか追っかけっこ鬼ごっこするみたいなスゴロクゲームとか、うん、萌えの、
うん、なんかギャルゲーをボードゲームに落とし込んだよね、ゲーム
萌えアイテムをなんか装備して女の子となんかするみたいなやつとかあったよね、うん、あとなんかダンジョンの中でモンスターがうっちゃうみたいなやつとかも確かあった、うん、なんかまあそういうことやることが2年生とかである、
うん、これちゃんとデザイナーもプログラマーもみんなでやったよね、
みんなでやった、
うん、だから遊びの部分もデザイナープログラマーも考えなきゃいけないみたいな、
うん、で3年生の時から、まあ、ゼミが始まって、
うん、
俺はねゲームをレビューするっていうゼミに行った。
あ、もうそこ行っちゃう。
あ、
そのゲームデジタルの制作の話しない。
デジタルゲーム制作。
うん。
それはもう一回戻っていっし
ょ。ああ、分かった。
そこ長いでし
ょ。うん。野田君さんのコンタクトで分かりました。
じゃああれですよ。レビューっていうのをしました。
3年生で。ゼミが始まったんだよね。
そう。
今日じゃないか。
だからこのゲームはこういうゲームで、うん、そうだよ。俺レビューしてんじゃん。なんでこんな説明できない。
本当だよ。
これがポイントでこういうことがありますっていうレビューを
するっていうことを
いっぱい書くっていうゼミをしました、3年生の時
ゼミでね。で僕はその一番ゲーム制作をやるぜっていう感じの雰囲気のゼミに行った、
うん、 ゲーム作ってコンテスト出して入賞しようっていうゼミね。
そうそうそ
う、
それをやろうぜっていう、入ってみたら本当に戦闘員のように仕事をさせられ、うん、このコンテストに受かんなかったらお前ら説得だからなって先生に言われて作ってた。
で結局それってコンテスト入ったんだっけ。
これね、そこぼやかしときたいなって。一応コンテスト入賞しました。だけどどんなコンテストに入賞してどんな賞を取ったかはちょっと隠しとこう。
隠しと
こう。そこ行ったら負けな気がして、ちょっとなんか。
いいじゃん
別に。俺ね、学生時代のね、あのゲーム作った時は最高だぜっても作ったけど、今見るとちょっと恥ずかしいのでね、こんなもので賞を取ってしまったってこと自体がちょっと学生のコンテストの存在自体の恥だなと思って。
意識高。
ちょっとね、
俺漏れるもんはいくらでも漏れるタイプだから全然漏るって言うけどね。
はい。で
4年生の時に卒業制作、
うん、うんうん、ある意味本番だよね。
まあ俺ボードゲー作った、インク
ルード。そう、それがまさにインクルードだね。
そう、
僕はね RPG を作ったんですよ。
ああ、
その絶対手を出しちゃいけないっていう
RPG とかそういう物量系は1年とか大変だよね。そうそうそう、学生でやるのは。
まだ1年でやるにしても4年生だから就活もしなきゃいけないし、
うん、
でしかもその時コンテストが半分食い込んでたから、
うん、
コンテストのやつもやりつつ卒生もやってて、
うん、
で人数少ないし、うん、中にはその学生なんでみんな無責任なので、
うん、
そのなんかサボって急に来なくなるやつとかもいたりとか、
うん、
仕事全然しないやつとかも出てくるから大変だったね。だって
単位取りたい生徒とかからしたら、うん、ゲーム制作って効率悪いもんね。
そうだね。だってもう2年生の時点で学校に泊まり込んで作業してたし、
うん、
てか俺住んでるって言われてたし。
お前本当に住んでたよな。なんか警備員とかバトル毎日してたよ、
うん、バトルしてないよ。俺は一番うまくやってた。
いかに警備員に見つからないかっていうステルスゲームしてたでしょ。あなた
しそこし。
あ、そう、
先生にバレてんだけど、
うん、
うん、あれはやばかった。俺週5で学校泊まってた。
知ってる知ってる
やばかった。
うん、
うん、はい、大変だったね、あの時は。
まあ意識高いとか意識こじらせてたよね、
うん、
佐々木、
うん、だってさ、会社に入るとみんな辛すぎて鬱になるとか言うけど、俺会社に入った時なんて楽なんだって。8時間労働残業しても12時間労働で帰れるなんてなんて楽なんだって。しかもゲームを作ってお金がもらえるって。
すごいな。
今思うとなんであの時お金もらえてなかったんだ。そんなあんな頑張ってゲーム作ってたんだろうと思う。
確かにね、うん、俺さ3年のゼミ他に何がある。
ゼミは確か
レビューするゼミあったでしょ、うん、コンテスト向けて制作するのもあったし、うん、あと研究するのもあったね。論文書く、うん、あのなんか脳波測定器とかが入ってたから、うん、大学だからそういうね、
うん、
機械が入ってて、
うん、
でゲームが脳にどう影響するかみたいなのを研究する、うん、あの
シリアスゲームってやつ
とかって言われる分野の、
うんうん、
あゼミあったね。
あったね。なんかその目線の誘導をなんか感知できるセンサーでゲームプレイ中にどこをユーザーは見てるのかとかね、
唾液のやつとか、唾液に含まれるなんか成分で焦ってるかどうかみたいなのを見て、
あ、なるほどね、
どう人体がやってるかみたいな、
うん、
で実際にそれであのシリアスなんていうのリハビリに使われてるやつに、
うんうん、
うちの大学の研究室関わってる、
へえ、
出てたりとかするから、
うん、
そういう人もいます、
うん、
ゲームと暴力みたいな論文書いて卒業した人も、
うん、
まあいるでしょ。今も確かいたよ。今回卒業した人、
うん、あとまあ各々の分野に特化したゼミもあるん
で、ある、
まあ、例えばプログラマーのゼミとかは、
うん、
まあどちらかというと SE じゃないけどプログラムの研究に特化して、
うん、
なんかやるぜゼミとか。
プログラムもあるしセンサーデバイス系もある。
まあまあそれだね、
うん、あのメカだよね、
うん、
なんていうの、キネクトみたいなさ、あのカメラを使って人の動きを撮るとかっていうのを自作するような、
うんうん
うん、ほんとデバイス系の。だってこの間卒展行ったらさ、
うんうん、
着るゲームあったよ。
知らない。
服を着るゲーム
見なかった。何それ。
なんかね、なんて言えばいいんだろう、防弾チョッキみたいな感じで、
うんうん、
着るんですよ、
はいはい、
液晶を、
うん、
薄い液晶。
液晶
だ、なんて言われ た
ら iPhone、
うん、イメージは iPhone を直機に敷き詰めるじゃん、
うんうん、
そうするとさ、まあ、iPhone じゃないんだけどディスプレイなんだけどさ、
うんうん、
iPhone ぐらいの大きさのポケットティッシュサイズのね、うん、ちっちゃいディスプレイをが 直近にベタベタ貼ってある直近があってそれを着るじゃん。
見たわそれ、
うん、で着ると自分自身がものすごいピカピカ光る状態になるでしょ、うん、でそれで自分の体を動かすことで、うん、その光がイルミネーションが変わって、うん、それでなんかゲームする。
なんかディスプレイっていうのもイルミネーションだったよね。あのなんか看板とかによく使われる。
だからその服を着て、うん、で手をパッて広げるとなんか魔法発動みたいなのがなんか、あったのよそのゲーム、
はいはいはい、
でその服を着ながら卒展会場をゲームしませんかって言いながら歩き回ってて人がいてなんか、まあ、一目は引いてたピカピカ光る謎の学生があって、うんまあ、そういうなんかメカニックなことをやってる人もいるし、あと単純に CG のムービーとか
デザイナー向けのデミね。
あ、
まあその CG に限らず、まあそのなんていうんだ、アナログって言っちゃさ、俺らのゲーム脳的な表現なんだけど、
まあ、まあ、油絵描く人とかもいるからかね。あの立体造形っていうか、うん、ジオラマみたいなの作る人たちもいる、うん。そういうゼミもある。
実にそのゲームとは関係なくても芸術分野として作品を作っていくっていう、
ね、まあ、美大っぽいもの。
うん、まあやるゼミもある。まあ、だから4年生になった時に、まあ、3、4年生になった時に自分の進路が多分見えてきて、やりたいことが見えてきて、
うん、
それを発揮できる場所っていうのは学生に選ぶ権利があるんだよね、
うん、
っていうのがすごいいいね、このシステム、うん、
あと俺らの時1期生だったから結構自由にできたよね。
そうだね。
だって俺ら4年生の時にさ、アナログゲーム作るってなったけどさ、うん、アナログゲーム作るっていうゼミなかったからさ、
うんうん、
アナログゲーム作りたいんですけど
っだって作ったんだ。
そう。
おお、やるじゃん。
俺結構そういうのやりまくった。
ちなみに俺らは RPG やるでって、うん、それ以降 RPG 禁止やれたからね。確か突然で作るの違ったっけ。
まあきついよね。
あれね、きつかった。だってさ、
数量が半
端。RPG やるじゃん。今年仕事分担しようぜっつって、うん、佐々木はシナリオとキャラクターデザインとキャラクターイラストと、うん。うん、背景 CG と背景 3DCG ね、うん、お願いって
言って無理だ何それ。
そう、
そこの段階で気づこうよ、
うん、
あ、まあでもね、なんか実際やってみれることって大事だよね、
うん、そう、実はあんまり後悔してなくて、実際できたものは一応まあ形としてはものは出せたんだけど、まあ、
動いてたよね、うん、RPG として
出せたんだけど、まあものとしてはスカスカなものができて、
うん、
だけどね、あの経験はねちょっと大事だったなと思って、
うん、
僕もその RPG 実は全然やんないくせに作りたがりで、
うん、
いずれこの経験を生かして何かに形にしたいなと思ってますよ、
うん、
シナリオ自分で書いたりなんてかなり気に入ってはいるので、
うんうん、
はい、
まあ、そこがいいところです。その失敗できるのは大学の時 ね、
うん、そうだね、
どんだけでも時間かけられるし、うん、どんだけ失敗しても死ぬことないし、
そうだね、
これいいところ。
あれだって実際仕事だったら今頃どこに迷って行くっていうところ、
うん、でその2年生のね最初に作った時に俺と佐々木は同じチームだったんですよ、うん、
はいはいはい。
でまあちゃんとしたゲーム作るのが初めてじゃん、
うん、第
2
回。そうだね。
で XBOX ってやって、うん、1年でどういうスパンでどういうものを作っていったらゲームって完成するのかなって
、うん、ゲームに対する概念自体
実際よくわからねえ。
遊びの概念自体もふわふわしてたからね。
ふわふわしてるからさ、うん、いつまでにどのぐらい完成してないとどのぐらいやばいのかとかもよくわかんないから、
そうそう
そう、ふわふわした中で進めていくっていう。
一応俺らさっき野崎さんも言ったんですけど、割と優秀なメンツが集まって
一応成績上から順番に切っていったうちの一番上のチームだったよね、
うん、そうそうそう、だから割となんか俺らだからいいもん作れるよなみたいな自信があってやったんだけど、
ね、謎の自信、
うん、
謎の自信もういけるし俺らなら
本当に
結果ゲームのようなものができた
本当にそうだったよね。だって確かコンセプトがなんか女の子がビョーンって高くジャンプして
ああ
いろんなものを集めて飛び回ったら楽しいよねっていうことだったよね。
なんかそんなような話してた、うん、でいろいろやっぱり欲張ったよね。
欲張ったね。俺ら何でもできる時感あったし、
なんか、なんかゲームが3つぐらいあったもんね、そのゲームの中に、
うん、
これを集めてその後こうしてこうやったらいいやみたいな、
うん、そうそうそう。
で先生になんか欲張ってないってシンプルにした方がいいんじゃないって散々言われて、まあ、特に岩谷先生が率先してそう言ったんだけど、うん、いや大丈夫っすよ俺らできるっすよって結果なるほどって、失敗してから分かる先生の言葉の重みっていう、うん、でもねあれやんなきゃ分かんない
よ、うん、確かにね、
やったから分かるでしょ。てか岩谷先生やばいねやっぱり、
うん、 でもやっぱあの失敗があったからこそ今の俺らあるよね、このクソは気まじめ。それはすごいコンプレックスになって、ちゃんと遊びが楽しいってことを理屈で導き出さないと怖くてゲーム作れない病にな
って、根本とは何かをなんか常に気にするのはそういう時にどんどん培われていくよね。
うん、
だってさ、やっぱ岩谷先生ってさ、うん、いろんなゲームとか見せてもさ、うん、でこれの根本はみたいなことしか大体聞かないんだよ、
うん、
実際死を抹殺のこと全然聞かなくて、
うん、
これって何が面白いのみたいな、うん、本当に根本的なことしか聞かない、
うん、
でもういいから早く死を抹殺なこと決めたいぜって当時どうしても思ってさ、この部分の演出とか決めたいぜって、
うん、なる今もそうじゃん
今でもなりがちなんだけどさ、
うん、
やっぱ年を経れば減るほどあの言葉の重みが分かるというか
さ、なるほどね、
ああ深いっていうか、なんていうか、だんだん理解度が上がってきた。あの時はふーんって感じで聞いてたけど、
俺もそうだった、萌え返した
でしょ、ふーんって聞いてたけど、だんだん自分のそのゲームに対する知見とかが増えれば増えるほど、うん、あの言葉がいかに重かったかが分かってくるっていうさ、
うん、なるほどね、
あなるほどねってなるんだ、確かに、うん、そりゃパックマン作るわってなる
実際パックマン作る過程も教えてくれてね、
まあいろいろね、
こういうことでこのゲームを
作ると思って
、ね、うん、それでこういう発想からゲームの形ができてたっていう話も聞いて、うん、
できるしね、よかったよ。
で実際にその岩谷先生だけじゃなくて、
うん、
別の有名なゲームクリエイターの方々も呼んでいただいて、
うん、
講義をしていただいて、
うん、
俺らの今のこのゲーム遊びに対する概念の形が作られてきた感じはしますね、う
んうんうん、ざっと今俺が思いつく限りで挙げてみようか、うん、どんな人が授業に来てくれたか、
うんうん、
アイマスのプロデューサー来たでしょ。
来たね。あの人も当時ヤバかったっていう話してくれたよね。
ああ
ここで言うと怒られそうだから、
まだ
深く言えないけど、
あと例えば水口さんとか、
水口さんは何だっけ、
レズとかスペースチャンネルファイトとか、
ああはい、
あの人もゲームっていう概念をかなり拡張して考えてる、
うん、
元気ロケッツっていう音楽のプロデューサーも
してる、
で今どうだっけ、東大とかで教えてたんです
よ、
とか、
うん、
まああと飯田さん、
うん、
飯田和也さん巨人の女神とかね、まあ、まあ何回か話出してるけどね、
そう
とか、あとね、なんか小島監督来るってなったけど確か来なかったんだよな、スケジュール合わなくて、うん、あとは、吉住さんとかテイルズシリーズのプロデューサーの方、
あー来た
あとね、風のクロノア、
うん、
あとエースコンバット、
そうエースコンバットね、あの授業すごい
良かった ね、
ね、
今でもその人俺すごい尊敬してて、ツイッターでフォローしてて、たまにセデックとかで会って挨拶する、すごい人、
うん、
とか、あとね、ぷよぷよの米光
さん、
米光さん俺が呼んだ、
あ、そう
そういう話とか、そうだ
そう、
後でしよ
う、
とか、まあ、結構いろんなね、あ、遠藤さんとか、
そう、それを言ってくれって思ってたんだよ、
ゼビウスとかね、ドルアーガとか、
遠藤
さんとかね、
超大物が来るよね、
超大物でしょ、
うん、
とか、まあ、
もろもろ
来てくれてる。で、そういう人たちのなんか講演っていうか授業で来てくれて話も聞けると、
うん、いろいろあったね、飯田さんだってさ、うん、例の事件
ね、
ツイッター布教授業で、ツイッター布教授業で生徒、うん、寝てる生徒の写真を撮って炎上する事件が起こったよね謝罪会見したもん
ね、謝罪会見したね、
なんか知らない人がもう一人来たっつって、
うん、
落ち込んでる飯田さんの横で、
うん、
なんかその飯田さんをフォローする役の人も来たよね、
うん、どういう話しようかな、卒生しました、
うん、
あれだ、俺なんでアナログゲーム作ったかって話もしてもいい、
あと先にちょっとその来た人事件のこと
で、来た人事件、
もう一個実はあって、
あ、何、
デザイナーのコースで来てて、
うんうん、
その人吉田さん
って言うんだけど、いやそれやめよ、
やめる、よかった、やめる、でも多分当時ニュースにもなってたから、ネットのニュースになってたから、
それだってあんまメリットないし言っても、
まあ確かに、
たださ自分にマイナスになるだけでしょ、
うん、まあそうだね、
まあググってググって、
はい、
で就活しました、
就活、
うん、
それはしましたよ、僕会社入ってますもんね、
はい、
野崎さんは
何もしてない
出た、前も話したよね、
うん、 俺何もしてないマジで、うん、あのね履歴書をね書かなかった、
うん、
あの証明書までは取った
そのレベル、
それで力尽きた
じゃあどうやって就職したんですか。
電話が来た。
誰から？
あの某人から。
某人からでさ、うん、なんかそれで電話が来て行った先が例の前にも紹介したけど穴蔵の歌のプロジェクトなんだよね。
そうで今飯田さんが演出担当してる、
うんうん、この話しないの飯田さんとのつながり
する。
はい、
ね、飯田さんとは大学1年生の時にちゃんと知り合ったんですよ、
うんうんうん、
で夜のゲーム大学っていう、まあ、なんかゲームの飲み公演イベントみたいなのがあって、うんうん、それがちょうど俺が大学1年生の時に第1回がやって行ったんですよ、
はい、
で米光さん、ぷよぷよの海の親米光さんと飯田さんと、あとね、かまいたちの夜とか、あとドラクエの初期の頃に関わってた浅野さんっていう、その3人がまあ仲いいと、
うんうん、
でその3人がそれぞれなんかゲームを教えてる、
はいはい、
だからそのゲームの風景をイベントとしてもう一回やってみようみたいな、一般の人でも聞けるよみたいな、
はいはいはい、
行くじゃん、
うん、
でイベントします、終わります、で終わった後に、話しに行ったわけよ、
うん、
まあ、楽屋突ですよ、
はいはいはい、
楽屋じゃねえけど正確に、
うん、
でゲームの勉強してるんですって、
はいはい、
で飯田さんにその東京工芸大ってところでゲームの学科で勉強してるんですって言ったら、
うん、
俺東京工芸大で授業やってるけどって言われて、
うん、
どういうことってなるじゃん、
うん、
でもゲームの学科には別に授業とかないわけ、
うん、
で調べたら別の学科で授業してた、
うんうん、
であマジかよってで、その後もイベントとか行くたびに、うんまあ、その夜のゲーム大学も何回もやって数重ねてたし、
うん、
あと別の飯田さんがやってるようなイベントとかにも毎回行ってたら、
うん、
なんかだんだん打ち上げとかに呼んでもらったりとかいろいろあって、
うん、
なんか、まあ、親しくなって、
うん、
っていう経緯がありつつの、
うん、
3年生の時に事件が起きた、
うん、なるほどね、
その飯田さんの授業で、
うん、
なんかそこに言っておきたいんだけど、
うん、
学科は違うんですよ別の、
うん、
なんか工学部の1年生、
うん
に対してやる授業で、
うん、
工学部の生徒たちがガチ寝してて、
うん、
であまりにもガチ寝してるからその飯田さんがいろいろ言ってたんだけど、なんかどうにもみんな寝てるなってなって、
うん、
なんか写真撮ってツイッターに上げたんだよ、うん、そしたらそれがなんかまとめブログみたいなところで面白おかしくネタになってちょっと炎上した
ね、
うん
うん、ちょっと飯田さんそう寝てる生徒も悪いっちゃ悪いけど、それをあげちゃうあんたもどうなのって感じの形でね。
ねえ、皆さんもそういうことやっちゃう人なんだよね。であげてやって、学校がもうどういうことだってなって、
うん、
でなんかちょっと授業がこのまま続けられるのかみたいな危うい感じになって、
うん、
で俺あんま当時のこと実際覚えてないんだけど、
うん、
なんかねその時俺はね署名活動したんだよ。
伊藤さんに罪はないっつって。
いや言い出さに罪はないというかね、
うん、
あの授業を、
うん、あ続けさせてくれ
続けてくれって少なくとも今年はやってほしいみたいな、なんか署名みたいなのして、で俺飯田さんと個人的にもあのほら1年生の時から、まあ、2年ぐらいあったわけじゃん、
はいはいはい、
だからちょっと飯田さんの話も言い分というか、まあ、話聞いて、はいはい、俺はその授業ピンポイントには出てないからさ分かんない、
工学部だ
そうでなんか炎上してるし、なんか俺の受けてる同じ題名の授業なんだけど分かってないから、うん、ちょっと飯田さんどういうことなのかって聞いて、
うん、
でそのゲーム学科の学生が受けるコマの同じ名前の授業、
うん、
こっちの人たちにはそんな罪はないわけじゃん、
うん、そうだね、そうだからこそおこだったって
話、そうだからこそそうええみたいな、
そうそう
俺らからしたらなんか当事者なのか何なのか一番近い被害者みたいな状態になって
そ う, そ
う, うんってなって、いやこれでちょっと授業なくなるのが嫌でしょってなって、俺聞きたいもん話っつって、で学校側に掛け合って、学生課みたいな なんとか課に掛け合ってなんか署名バッて出してとかやったらしい。
覚えてないんだ。
あんま覚えてない。それを数年経った後に、なんか野沢君あの時すごい頑張ってたよねって話言われて、そんなことしてたような気がする。
そう、当時確かあれ3年生、
3年生だった
よね。当時俺らもうゲーム学科としては、うん、まあ何のゲームか言えないんだけど、うん、なんかのゲームが
その、東京ゲームショーの、なんだ、商業じゃないコンテストの方、
アマチュア部門、
アマチュア部門の方で大賞を取ったりして、
あ、佐々木ってそれの1回目取った、
それ言っちゃダメ、
あ、言っちゃダメ、
うん、
あ、
もういいや、もういいよ、
こんぐらいだったらいい、
いや、
あんま言わない方がいい、
さらっと流して、はい、で、まあ、その感じで割とゲームばっか、結構その、うん、飯田さんが、
うん、
ゲームを大学に教えていく、
うん、
でその授業で学生が寝てたっていうと、うん、世間的に見れば確実に俺らだと思われるじゃん、
なるよね、それしか知らなかったら絶対そうなるよね、
でそれでいてコンテストで賞なんか取ってるからさ、うん、割と俺ら頑張ってるはずなのよ、多分一期生で取ったから、
ね、あの授業って実際はゲーム学科に対しての授業じゃなくて、うん、ゲーム学科の一部の人たちが多学科履修みたいな制度を使って一部の人は聞いてるぐらいの感覚だから、
うんうんうん、
えってなるよね、 そんなんでなんか問題起きた
の、なんか俺ら超頑張ってるのになんか世間から叩かれて
る、世間だからさすがにブラン大学と言われても、え、俺らじゃねえしみたいな、
うん、そうそう、
むしろ俺らちょっと多学科履修とかしてるくせに署名とかしてるしみたいな、
うん、そうそうそう、だからむしろ俺らが一番おこなわけですよ、
本当だよねそう、
はい、
でそうなんですよ、でそれ3年生の時に、
はい、
あの俺のまあ、一応所属してたチームが日本ゲーム大賞のアマチュア部門大賞を取って、なんか東京ゲームショーで表彰とかされたんですよ、で、まあ、俺は使えない人間なんだけど、
うん、
まあ、一応チームにはいた
と、うん、まあ、そういうならさらっと流してやるよ、
で、
うん、
そう、これ俺の話だよ、佐々木関係ない、うん、佐々木とは違うチーム関係ないでしょ、
うん、
で、
頑張ってなって、頑張ってなって、
でなるじゃん、
そうだなって言ったら、ああやっぱりって、
で、
うん、
それで疲れ果てて、
うん、
デジタルゲーム疲れたおっつって
野沢くにさんっぽいな、そのなんか秋っぽさというか、
デジタルゲームつらってなるじゃん、2年3年で一応もう2回もやったから、次ボードゲーム作ろう、アナログゲーム作ろうって、で俺らマジックドギャザリングカートも好きだし、ドミニオンとかむっちゃハマってるし、これだよって、で4年生の時にボードゲーム作ったんですよ、
なるほどね、
っていう流れがありました、
さすが、
うん、あったよ、
うん、
あとね、だから就活は俺してなかったんだけど、うん、それで1年生の時からなんかゲーム系のイベント行きまくってて、
うんうん、
さらに俺のなんか雑誌で読み漁ったいろんな知識によって、うん、あ、この人、あ、この人みたいになって、
うん、
俺からしたら夢なんで、そのファミ通とかに乗ってるあの人が今目の前にいるって、
うんうん、
突撃するでしょ、したんですよ、
うんうん、
でゲームの勉強してるんですとか言ってたら、
うんうん、
なんかまあ結構さ仲良くしてくれる人たちがありがたいことに、うんまあ、何名もいらっしゃって、
うん、
でその人たちが結構僕のことを覚えててくれて、
うん、
なんかいろんな話をくれたと、
うん、
そしたらいわゆる就活をしてなかったけど、
うん、
なんかうまいことなった、
うん、
広い意味で言うと就活だったのかもしれないと今になって思うけど、
ね、4年間かけて就活だった
の全然知らないんだけど、俺としてはやりたいことをただやりたいようにやった、ただそれだけのラジオです
、そういうやついるね、うぜって思うんだよ俺みたいなタイプからすると、
でも俺は別になんか、うん、何かを我慢してやったわけじゃなくて、
あ、もう聞きたくない、聞きたくない、そうナチュラルにやって、ナチュラルにやって結果が出すだけですよっていうね、
はい、でした、
いいですね、で僕は逆に、
うん、
そのやっぱゲームを割と本格的にやる学科だったので、
うん
まあ、就活率も割と良かったんですよ、
うんうん、
でみんなで制作も忙しい中頑張ってやってて、
うん、
でデザイナーも多かったので、
うん、
デザイナーの何が辛いってポートフォリオを作らなきゃいけないんですよね、
はいはいはい、
ポートフォリオを作りましたよ、
まあ、みんな苦労してるよね、
いや多分リスナーの中にはいない、
うん
まあ、でも1日100人くらい聞いてんだっけ、
一応アクセス解析を見ると100人200人ぐらいが毎日聞いていることになっているが、本当
本当
このラジオ
確かにね、
本当なんかあれが回ってんじゃないの、ホットみたいな10回してんじゃない、
それが150くらいかもしれないね、なんだけどまあ実際の方に一人二人はもしかしたらゲーム系に進みたい学生としかもデザイナー志望いるからいると思うから話したいんだけど、まあポートフォリオ大変ですよって、でも僕らの良かったところがそのゲームを下から作らされてたので、もう物はいっぱい積み重なってたのね、で僕なんかはそのいかにやるいかになんだろう頑張らずに結果出したかったから、
うん、ね、またそれかよ、
うん、また4年間で作ったゲームで、
うん
まあ、自分で自信のあるものをただ乗っけて、
うん、
出したら、うん、まあ通ったよねっていう。
ポートフォリオ用に書くわけじゃなくて、うん、普段に今まで書いたものを、うん、
あれ野崎さんと同じような
こ
と。ほらごめん、
なんだよ。
いやでもね、でもね、うん、まあでもそれくらい頑張ってたんだなっていうのを改めて思いました
。ああ、もう終わったわ、うん、自分で言ってるとあまりにも当たり前のことだから普通に言うけど、うん、他人に言われるとすげえうぜ、うん、
ねえ、分かったよね、
その時の気持ちは。
で
なるほど。
でね、うん、でも俺も一応その俺クズらしい俺なりの工夫があって、うんうん、俺ってやっぱ絵下手なの、うん、だからあんまり作るものは良くないんだけど、うん、俺っていかにずるいことをして物を作ることに特化した人生だったから、うん、それが制作にも現れて、うん、物自体はそんなに面白くないんだけど、うん、作り方がすげえ面白いってことで、うん、押してポートフォリオを作って出したらよかったね、
うん、効率とか、うん、そのどうどうこうをポイントにしてどうやって作っていくかみたいな。
そうそうそうそう、効率もそうだし、まさかここでこの表現の仕方をするとは思わなかった。
思わないっていうのを狙ってこう書きましたみたいなところを押してった。
例えば例を出すと、うん、ゲームのタイトル画面があって、うん、でそのネオン管みたいなタイトルの絵があるんだけど、うん、そのネオン管がこうチカチカするアニメーションがあるんだよ、うん、そんなのさ書いてたら大変じゃん、うん、でフォトショップの加工で、うん、暗くしたネオン管、うん、中くらいのネオン管、明るいネオン管を作って、うん、プログラマーにこれランダムで差し替えて、うん、そしたらチカチカチカチカチカチカチカってたまになる。
うまいことになったと。
そう、あ、よく見えるよく見えるっつって、うん、でその後タイトル画面が紙に書いたように書いたんだけど、それが破けて、うん、ゲーム画面に移行するっていうのを考えたんだけど、こんなのさどうやっていいか分かんないじゃん、うん、で考えたのが、紙をくしゃくしゃにしてスキャナーで撮るじゃん、その、くしゃくしゃになった紙を打ち取って真ん中ちょっと破いてまたスキャンするじゃん、もうちょっとまた破ってスキャンするじゃん、これ連続でちょっとパッパッパッパッパッってやってって言ったら、おお、タイトル画面破けた、オッケーって、
コマ撮りアニメーションやったとか、
そんなことばっかりしたのね。
なるほど。
そしたら、ああって君作り方分かって
る。ああ、だからクソ真面目に絵を描くってことじゃなくて、うんうん、ってことか。
そう、変に抜くのね。
ああ、抜き方がうまいと、そこが考えられてる。でもそこ大事だよね。
そうそうそうそう、こんな感じでなんか評価してもらって、割と書類審査を取りましたよ。
抜けない人って病むよね。
ね、まあでもゲームの世界ってあるよね、それ大事なんだよ。
まあポリゴン数とかもろもろがあるからね、
う
ん、
そうそうそう、
なんか本当にむちゃくちゃ綺麗なキャラクターを作るっていうオーダーは基本なくてね、うん、この制限の中で作って、うん、この色数で作ってとか必ずあるからね、
うん、でもなんだかんだね、そのちょっとゲームの話になっちゃうんだけどさ、うん、ギルティギアっていう格闘ゲーム知ってる、うんうん、あれの 3D 版が今アーケードで出てるじゃん、うんうん、あれの制作風景が、うん、ね、なんだっけ、CG の雑誌
CG ワールド、
CG ワールドやったかな、確かそんな CG ワールドに載ってたのよ、うん、見たら、うん、割と似たようなことやってた。なんかエフェクトを作るときにポリゴンで作った部分を刺してアニメーションさせるわけじゃなく、うんうんうん、ポリゴンで作ったやつを何個も用意してそれを連続で差し替えるみたいな、
うん、
ああ似たようなことやってんなって、うん、割と俺の思想って間違ってないのかもしれない
です。そうでしょうね、
うん、でちょっと話戻すと、
うん、
でポートフォリオなんだけど、うん、俺らってさデザイナーなんだけど、うん、やっぱりデザイナーの学校としてはレベルが低いから、
うん、
言うても絵の上手い人なんてそんなにいないんですよ、
うん、
なんで、うん、ポートフォリオとか出しても、うん、まあ自信のある人とかは上手い人とかもやっぱちらほらいて、そういう人は受かるんだけど、
うん、
割と中堅どころが多かったね。
うーん、
その例えば任天堂に行きたいからこの東京工芸大学に入ろうって思う人とかは、うん、ちょっと難しいかもしれない、デザイナーはね。
今は分かんないけど
結構ね、
規制はどうなんだろうな。
やっぱそのまずさ、任天堂は解説説明会に来てないじゃん、東京工芸大学って。
来てないんだっけ。
確か来てなかった、俺らの時の代は来てなかった。
まあ少なくとも、
うん、あそこはね割とその芸術系大学に行ってるみたいなんで、本気でデザイナーでいいゲームの会社に入りたかったら、うん、東京工芸大学よりは、うん、ある意味その美大多摩美とか、うん、東京芸大だとかを目指した方がいいんじゃないかなって言っておきます、うん、はい、でも 3D に関しては割とうちの大学はレベル高いと思ってて、ちょっとデザインに特化した話にシフトしてる、
はい、
どんな勉強してたかっていうと、うん、まあフォトショップはもちろんイラストレーターだとか、うん、あとまあっていうのは今のはパソコンで絵を描くためのソフトなんだけど、うん、とかあと 3D を結構特化してて、うん、うちの学科のデザインは、うん、マヤっていう 3D ソフトを使って、うん、ポリゴンでポリゴンを作る、さらにそれをアニメーションさせるって勉強だとか、うん、アニメーション専用のモーションビルダーっていうソフトでキャラクターのアニメーションをつけるようになりましょうってことをね4年間かけて叩き込まれました。
ポリゴンはわかるよね、
3D 最近のディズニーみたいな。
ポリゴンってあのカクカクのあれです。
そうカクカクのあれはい、まあそんなことをね勉強してしたいなって思った東京工芸大学いいかもしれませんね、
うん、
で専門学校の人たちと就活で結構出会う機会があったんだけど、うん、やっぱ彼らは2年生の学校のせいかそんなにレベル高くない、うん、割とね筋肉マン消しゴムみたいなものを作って出してテクスチャーの貼り方分かんないって言ってる子とかいるくらい、 うちらはもう実際に物出してゲームで動かさなきゃいけないから、
とね、あとねあの本当に物を制作を回すってことがすごい、うん、手一杯みたいで、
うん、
あのなんか深さみたいなのはあんま得られないですって聞いたことある、その言ってる人から、
はい、まあ学校によるんだろうけどね。
俺らだから1年の時に基礎学習とか やるだけの時間とかがあるじゃん、
うん、そうそう、
でそういうのを一応勉強した上でデザインとかってやるけど、うん、何専門学校は即戦力というか本当に 手数っていうの、
うん、
スキル重視だから、うん、そっちを主に勉強する、
うん、
っていう話を聞いた、うん、
まあ専門学校が悪いって話じゃなくて、
うん、まあそういう違いあるよって、うん、
結果さらにその先の結果を言うなら、うん、専門学校2年行って、うん、そこから就活して2年働いた方が結果的に俺らの4年間よりは全然すごい人になるよ。俺の先輩でもいるんだけどそういう人、うんうん、やっぱりね現場すごいよ。
まあね、
学校行けば全部なんだろう技術が身につくってわけじゃなくて、うん、びっくりしたのが、うん、3D をやってるゲームクリエイターの方に聞いたんだけど、うん、その人はもともとドッターの人だったんだけど、
うん、ドット絵
描く人だったんだけど、うん、まあ、3D をやることになって、うん、だいたい俺と比べて話を聞いた感じだと、うん、俺が4年間で身につけたものを、うん、その人は半年で身につけてたね、
うん、
そのくらい差が出るね。なんでまあ専門学校入ってさっさとゲーム会社に就職するっていうのはある。
あるね、
だけど専門学校からそのゲーム会社に入るってすっげえ難しくて、
うん、
俺の先輩で専門学校から学校にその会社に入ったって人は、うん、同期でゲーム会社に入ったの俺だけだったっていう人いたからね。
何人で？
30人くらいだった気がする、
うん、
っていうレベル。
おお、
はい、そんな話もありますよと。
おお、俺はあれだったな、あの俺その就活とかも考えた時に、
うん、
いわゆるゲーム会社には俺は絶対に行く未来から想像できなくて、
はいはい、
俺結構このラジオでもなんかさゲームと社会とか言うじゃん、
うん、
でゲームと体運動スポーツは一緒だみたいなこともさっき言ってたじゃん、
うん、
だから俺にとってのゲームって結構広いんだよね、
うんうん、
なんかもう人生がゲームだとか言い出しかねないじゃん俺、
うんうん、
てかほぼ言ってんじゃん、
うん
う
ん、
そういうレベルなんでその現実世界とゲームとか、うんうん、ゲームとは切り口の問題であるとか見方の問題であるみたいなことを話してしまう感じなんで、
うんうん、
いわゆるゲーム機ですごいムービーがあってグラフィックがとかそういうのに行くことはないなって思ってた、
うんうん、
勝てないそういうところに、
はあはあ、でプランナーだけど
だから現実世界とゲームみたいな、
ほうほうほう、ああなるほどね、俺のやりたいところとはちょっとゲーム作るだけだと満足できない。
だからいわゆるなんかそのさナムコとかさスクエニとかセガとかでっかいあるじゃん会社、ほうほう、になんか俺行けないなって、行けないなっていうかあんまり行く未来がそもそも想像できなくて、
うんうんうん、
でまあ言わないけど、うん、なんかそういう現実とゲームみたいなことを、うん、まあ、実際やってるんです、やれてる今と思
うから。なるほどね、
でそういう観点でゲームってものを見た時にはこの大学が結構いい、
うん、確かにそうか
な。なんでかっていうと例えば卒展とか見ると明らかで、
うんうん、
いわゆるその 360XBOX360 とかのすごい綺麗なグラフィックのゲームを作っている卒業生もいるし、
うんうんはいはい、
ゲームと脳の関係みたいな論文を書いてる人もいるし、うんうん、サーフボードに乗ったらラジコンが動くみたいなデバイスの研究してる人もいるし、あと自分一人で作った教育向けの不思議のダンジョンみたいな英単語不 不思議と誕生みたいなのやってる人とかが、うん、同じ同期としてドンって行って卒業展示があるっていう、このカオス感、
うん、
ゲームっていうつながりでここがその空間があるっていう感じがすごく良くて、うん、あーゲームの定義もっと広がれって俺からしたら思うから、だからそういう俺からすると専門学校とか全然ピンとこなくて、
うんうんうん、確かにね、
こっち行けてる、
あそこ戦闘員養成所ってイメージがあるもんね、
でしょ、しかもその戦闘っていうか戦場がかなり明確でしょ、
うん、
俺は戦場が明確じゃないんだ全然、
うん、
人生とか言っちゃう、人類とゲームとか言っちゃうからさ、うん、全然明確じゃなくてさ、
うん、
そういう人からしたらいい、
うん、まあ、見方を変えればゲーム好きなら、うん、行ったら工芸大に行ったら、うん、何かしら道はあるよって、もう選べる道は山ほど
あるね、その
無限にあるから、
戦闘員としてコンテストに行くような人もいるし、うん、
記事書く
人もいるぐらいね、うん、だからいろいろだよ、
うん、
でね、
他のお金かもしんないけど、
で俺1期生で自由だったからさ、うん、これは利用しない手はないっつって、うん、イベントに1年生の時から行きまくって、
うん、
もう完全にダメ元で、
うん、
いやうちそういう学校で授業とかやってるんで、
うん、
よかったらうちの学校で授業してくださいよって、
うん、
みんなに言ってた、
うん、
そしたらそのぷよぷよのみなり米光さんと、おいいよ、
うん、言いそう、言いそうだね、あの人実際今大学
に、あ、米光さんゲームマーケットに出るはず、
お、行っちゃう、行っていいのこれ、
だって言ってたよツイッターとか、
あ、へえ、
出店します、
はいはいはい、うん、
まあ何をどう出店するかはまだ全然聞いてないんだけど、
はいはいはい、
俺は当日楽しみにしてるから、
お
ー、でまあそれぐらいのだからすごいフットワークの軽い尊敬してる人でさ、
うん、
でその人に来てくださいって言ったら、いいよってなって、
お
マジか、これやるしかねっつって、俺学校側に掛け合って、あと岩谷教授に掛け合って、ちゃんと来てもらって特別授業とかやってもらった、特別講演を何回かやってもらった、あの課外授業としてもやってもらったし、授業中にも確か来てもらったし、オープンキャンパスみたいな時にパックマン VS ぷよぷよみたいな形で 対談をセッティングして、
それを高校生にや
って、で高校生に聞いてもらうって手で全部セッティングしたんだけど、実際は完全に俺得、俺が聞きたい話が目の前で展開されてるからっていうか、もう俺やりたい方だよで、やってたらそれが実は就活になっていた、たまたま、
はい、っていう未来も工芸で入ったらありえるもんね、
ありえる、全然できる、だからこうゲームだよとか珍しいねってなるから、それで、パックマンなんですよっつって虎の威を完全に借りまくって
確かに、
で何かあったらポンポン手伝っ って今後優しいから助けてくれるだから俺自体は何もやってないけど、そういう場がセッティングされて開催されて、俺としては憧れの人とつながりができて、マジ俺得っていう大学生活をしてました。
そうに比べるとあんまデザイナーはないんだよな、考えてみると、有名デザイナーが来るとか
やればいいじゃん、会いに行けばいいじゃん、
まあ確かにそっか、
俺だったらもういても立ってもいられないからさ、俺は会いに行くじゃん、来てくださいって。
なんかね、デザインってか、そもそもゲームの分野でさ、有名デザイナーってなかなか捕まらないんだよ、いる、そもそも名前があんま出てこないよ、
いるよ、
キャラクターのさ、原画家とかだったらよく聞くとさ、
ああそういう意味、うん、その会社員としてデザイナーやってる人って、まあ、あんま出てこないね、うん、あんま出てこないけど、今だったらさ、本当にツイッターとかフェイスブックとかいろいろ、あと雑誌とかあされば、
あ確かに CG ワールドはいいかもね、切り口
として、あとかある、
うん、でもまあ確かに考えてみれば、その僕のゼミ所属してたゼミの先生が実際にゲーム会社の社員というか、ゲーム会社で働いてる方だったんですよ、
うん、
なのでそのつながりで何度かその有名なゲームの、まあ業界の中では有名なクリエイターの方を呼んできていただいて、 CG に対してちょっといろいろ言っていただくって場面の セッティングとかしてもらいました、
ね、ピンポイントで会えなくてもなんかそうやって何回か経由すれば、
うん、
ゲーム業界狭いからさ、
うん、
知り合いの知り合いぐらいまで行けば大体の人とはつながれる、
うん、
で俺はそう大学生は失うものがないので、
うん、
あ時間もあるし、
うん、
もう好き放題やった、
うん、俺はもう戦闘員のごとく週5で学校に泊まってずっとやってた、
一応スキルを磨いてたんでしょ、だから俺スキル磨いてないからさスキルない、
そういやでも野田国さんのそれがもはやスキルじゃん、人のつながり半端ない、
まあそれをスキルとしてくれないともう俺やばい、
うん、
死んじゃう俺、
うん、あとね
意外と
っていう感じでね、うん、まあそういうことができる大学なんで、でまだほら8期生でしょ言っても、
はい、
まだ今8期生でしょ、
まだ8期生か、
全然いける、全然いける、
言っちゃうか、そうか、
ああ全然いける、
うん、
つかもうなんか東京工芸大入ったら、うん、野田さんっつって、
うん、
この人知ってますかって言ったら、じゃあ今度ボドゲしようっつって、
うん、
遊べるから、
うん、
遊ぼうっていう、
実際俺らってさ1期生だけあってさ、うん、先輩がいなかったじゃん、
うん、
そのコンプレックスがあるせいかさ、すっげえ後輩になんかこう関わりたがるよね、
う
ん、
俺はねもうつながりを消したくなってさ、
うん、
ずっと後輩と常につながっていたい、
俺もねその気があってさ、ポートフォリオを、学生のポートフォリオを卒業生が見る会とか毎年行ったりとか、行ける機会があるなら行くみたいな、
ね、
なんか CG の様子を見て、その 3D を作るマヤってソフトは本当に奥が深いんですよ、うん、その全部の知識を網羅することは多分業界にも少ないぐらいのレベルなので、
うん、
こういう機能があるよって言いに行くだけで神扱いされるから、
うん、
うわーって感じで
役に立って
る、チヤホヤされたよって思って言った
り、まあね、チヤホヤもされるし、まあ、役に立つからお互いウィンウィンですよ、
うん、そうそう、しかもね、その最近デザイナーの女の子、デザイナーの生徒って女の子多いんで、俺と
あのね、女子が増えるのって結構いいことだと俺は思っていて、
うん、
あのね、偏差値が上がると女子が増える、
へえ、そうなんだ、確かにタマビって今超女子多いって知ってた、
知らん、
タマビ今ね確か生徒数もともとは7割女子だったらしいんだけど、うん、最近8割女子になったらしい、
うん、やっぱね偏差値がね女子は底上げする、
う
ん、
へ
え、ある程度、
うんうんうん、
やっぱり、ね、女子いた方がいいよ、
うん、
こう真面目な話、
まあね、
男ばっかりでゲーム作っててもさ、うん、狭ってなるじゃん、世の中男と女いるんだから男と女作る側にもいなきゃいかんでしょ、うん、
まあ確かにね、デザイナーで言えば俺のあくまで持論なんだけど、その男性よりも女性の方がデザイナーとしてのポテンシャル高いと思ってるからね、
うん、
彼女らは色を認知する能力が非常に高いから、
うん、
まあ、俺ら男は逆に空間把握能力が高いから造形とか得意かもしれないけど、
うん、
であと、
うん、
あとって言ったと忘れちゃった、
え、なんかあったあったっけ、
そうだ、今そっからどんな奴らがいるよっていう、
は
あ、
は
あ、周りにはこんな奴らがいっぱいいたよっていう話をしたかった、
はあはあ、うん、まあゲーム会社に行く人もいるし、うん、IT 会社に行く人もいるし、
うんうん、
IT って言っても IT ベンチャーみたいな人、
うん、
まあ俺がどっちかというとその系がある、うん、IT ベンチャー系の方に行く人もいるし、
うんうん、
あと、まあ、SE、
うん、プログラマーでゲームじゃないところ
で、いわゆる SE の
方々、
うん、
ああ
に行く人もいるし、
うん、
あと全然関係ない一般職に行ってる人もいる、
うん、俺の友達で水道観光になったやつがいる、水道管っていいなと思ったりしてリアルマリオになった男さん
リアルマリオに行ってる人もいるし、
あと自衛隊に行って
る、その代わりだねで言うとね、自衛隊国防というゲームをやったかこいつってね、
なんか異様にそいつ元からガタイが良くて、
まあね、ラグビー選手を想像してもらえばいい、ね、まあ、ラガーマン体型、
それでなんか就職系のイベントに行ったらなんか自衛隊の人に声をかけられたって言ったよね、
で今は自衛隊で頑張って、
うん、
自衛隊で頑張りつつ株でお小遣い貯めてるっていう、
お小遣いってレベルじゃなくて気づいたら貯まってたから
ね、
後でお金聞いたらびっくりしたんだ
ね、う
ん、
すごい
そんなことあった、あとそのなんかエロチャットで、
うん、
エロチャットで男なんだけど、うん、エロチャットで女の人の相手をして、
うん、
違う違った、エロチャットで女の人を、うんうん、動かすし、おもしろい面接とかやって
管理する
やつでお金を稼いでたんだけど、なぜかその後ゲームクリエイターになったやつもいる。
ああ、まあ女性心がわかるってことか。
そうそう。
こうこうこうすると女の人は乗ってくるみたいな。
そうそうそう。からなんか、まあエロチャットって分野だと、まあ名前は言えないんだけど、まあネットを通じたサービスで、そうすると意外とゲーム業界に関わってる人たちが知り合いにできて、あ、何何々君ゲームの勉強しちゃうの、じゃあうち来るみたいな感じで行ったりする。
そういうのもあるのか、うん、まあ、あとパチンコゲーのムービー作って
る、ああ多いね、デザイナーなんか、あとスマホ系だね、多いのは、
スマホやっぱ多いね、
ちょうど俺らがその就活し始めたくらいからグリーが いっぱい人を集め始めて、そこから流れてスマホ業界に流れるデザイナー増えたね、
うんうん
う
ん、
特にうちみたいな割と中途半端な、うん、その実力を持ったクリエイターとしてデザイナーは
中途半端
なでも事実なんだよ。デザイナーでレベルが高かったら基本的にタマピとか一点通目指したりするから。
ああそうね、
うん、芸大はもう次元が違うけど、
ああ
そこはもうリアル天才の巣窟だから、
うん、そういう感じかな。
あとね、
うん、
俺らの話だけ聞いてるとすげえ意識高いやつらの集合体みたいに見えるんだけど、うん、基本的にクズのやつが多かったよね、
まあ、特に1期生だしね、
うん、だってゲームそのさパンフレットなんか最初見るとさ、うん、実際にゲームを遊ぶ授業とかありますとか書かれるじゃん、
うん、
そんなの見たらさ、うん、その4年間ずっとゲームやってれば単位もらえて卒業できるみたいなさ風に見えなくもないからさ、うん、そんな感じで遊び気分できてる人も多かったね。
ああ多かったね。
それで途中でドロップアウトしてやめるとか、
ああなんか3分の1くらいいなくなったよ、うん、俺らの代。
そういう意味で割と専門学校に雰囲気は近いんだよ。
今は多分ちょっと違うと思うけど、なんか多分偏差値も上がってるっぽいから、だからレベル上がってるみたいな、どうやら。
そうなんだ。へえ。なんか割とさ、その俺ら1期生でさ、割とその偏差値低い状態から始まったからさ、自分の卒業した学校を育てる気分にもなってたりする。
ね、育成ゲーム。
そうそうそうそう。後輩を育てて偏差値を上げて、
上げて
俺らの株も上がる。
学校の評判を上げるっていうゲーム。
学校の評判が上がればそこの卒業生の俺らの株も上がる。
上がるっていうゲームをしてるね。
確かにあるね。
あと細かく言うと後輩との、
うん、
あの恋愛じゃない、まあシュミュレーション、フレンドシュミュレーションゲームしてる。うん、
あとデザイナーに関して言えば、うん、本当にオタクが多かった、基本的にオタだよ。
何オタ？
コミケとか行ってる感じの同人誌とか漫画とかアニメとかギャル系とか。
そういうことか、
うん、
アニメギャルオタ、萌え、うん、萌えオタとかそっち、
うん、初めての授業で水銀灯の話で盛り上がってるやつらとかいて、
あ、まあそう言ってたね、う
ん、でさっきのさっきっていうか前チラッと言ったんだけど萌えの練習してたって言ったじゃん、うん、プランナーの授業中、
うん、
なんでそんなオタクでもなかった俺がそんなに萌えを頑張って練習したかっていうと、ちなみに萌えっていうのは要はあの萌えっていうオタクな 目の女の子だしです、っていうのが、そのなんかそんな奴らが集まったもんだからさ、デザイナーの間でさ可愛い女の子をかけるイコールステータスの世界に実は形成されてたんです。
なるほど。
だからああじゃあ俺も萌えかけるになんなきゃなって言って、
うん、
で何も知らなかった俺は、うん、江口久志って漫画が分かる。
分かるよ。
あの人の絵が萌え絵だと勘違いして半年間くらい、
ひたす
らあの人の絵を練習して、で、だいたい半年くらい過ぎてから、だいたいそのオタク文化が分かってきて、あ、これ萌え絵じゃねえわって聞いてて、これちょっと可愛いけど、
ちょっと違う。
可愛いけどちょっと違うわ、
うん、
これ描けてるのもこいつらに評価されねえなと思って。
そいつらには評価されない、多分。
からなんか伊藤ノイジとかを真似して、俺こそザ・モエって感じだなと俺も分かるようになってきたぜって感じで。
でもそこエルシー一回通ったらすごい良かったじゃない。
うん、あれはね
実際良かった。
なんかすごい身を結ぶものあった。今もすげえ好きだし、てか純粋に可愛い漫画の女の子の絵って感じで、ブックオフかなんかでひたすらなんか漫画とか、うん、そのデザインが載ってる本とかパラパラめくってて、うん、あこの人の好きだなと思ったのがエルシーだったの。
あじゃあいいじゃん。
うん、だから。
あ、よかったよかった。
出るものもあったよ、
ね。よかったよかった。
うん。そんな世界でもありましたよ、うん。
結構喋っちゃったな。
でもさ、予定2時間くらいで見てたじゃん。
なんだかんだ。1時間17分くらい。
なんだかんだ、いい感じなんじゃない。で、あと女の話もやっぱしとこうかなって思って。
女？
どんな女がいたか。工芸大に入って彼女できるのっていう。
あ。
実際の確信から言うと、うん、今は割とそのデザイナー間にも女の子増えて、
ああ
今入ればウハウハですよ。デザイナーで男の子が入れば、
ああそうか。
だって今の俺の卒業したゼミ、うん、女子だけになったの。
え？
一時期
お
デザイナーしかいないんですよって。へえって。
マジで？
男子何人くらいいるの？いません。
なん
だって
俺らの年さ、うん、プランナーとか企画分野多すぎて、うん、企画分野は半分以上死ねばいいのってよく言われてた。
で、うん、俺らの時さ生きてたせいかさ女子が本当にいなくて。
いなかったね、
うん、俺のゼミとかにも女子
さんがおたさんの姫状態。
いやね、あのね
おたさんの姫にす
ね
ああ
やっぱりその本当のおたが集まったから、
うん、
女もおたなわけで、
うん、
でね 今だから言えるんだけど、1年間女子だと気づかなかった女子がいたね。え、あいつ女だったのみたいな。俺男だと思ってたわっていう女子とかいた。プログラマーとかだと、
あ、
割とデザイナーとかだと女子いいんだけど、でもスカート履いてたら女子力高いレベルになる世界だったよね。
なるほど。まあ確かにな。
でもまあ今は割と女子も増えていいんじゃないですか。
まあいい感じになってきてると思ってるな。
うん、
発揮性とかちょっとどうなってるか分かんないんだけど、
うん、俺女とかも多かったからさ。
あ、僕っ子とかいたね。
僕、まあ僕
っ
子、俺
リアル、リアル僕っ子はいたな、
うん、いたね。でもそういう子って漫画みたいじゃないんだよね。
そりゃそうだ、
ね、性欲湧かないタイプなんだよ基本的に。
うん、
はい。
まあいろいろありましたね大学の時は。
あったね。
ああ、
でもなんか1話に収まりそうでよかったね。
いっか、行って閉める。
うん、
俺飯田さんの最近やってる話しようかと思ったけど、
うんうん、
いいか。
まあちょうどいいんじゃない、ここで締めるのが。
この辺で締めますか。
うん、
はい。
まあ僕ら本当大学時代楽しんで、
うん、
多分生まれ変わってもまた俺は工芸大に入るんだけど、お前どう？
俺も、うん、後悔してないね。
てかむしろもう一回
行きたいくらい。工芸大行きたい。
そう、宝くじ当たったら行くよね多分。
ああ、工芸大行きたいね、もう。
うん、
ただ、先輩ずら吹かす、ね。うん、おっ、あ、この授業ね、はいはいはい。あ、嘘だね、そこはないけど。
まあそんな感じで、ちょっとすごい、
あ、ゲーセンの筐体とかあるよ。
どういうこと？
あの学校に。
ああ、あるね。てか話してなかったんだけど、
それ実は言ったらウケんじゃない。
ウケるね。てかあれだよ、あのゲームプレイの授業で、
ゲームルームっていうのがあるんですよ。
ああ、ちょっと先にやって。ゲームプレイって授業でボードゲームを実際に遊んでたんだったんだけど、その中にデジタルゲームも含まれてたんだ。
はい、
デジタルゲームを遊ぶ授業もあって、
うん、
筐体のゲームを遊ぶ機会もあってね。
ああ
、それでそのゲームルームってところがあって、
うん、
ゲームの筐体が
ABC タイプ。
そうそう、
ゲームルーム。
でも今ねキャンパスが変わったからちょっと分かんないけど、
まあまあ、俺ら当時の情報だ
と、うん、ゲーム筐体があって、
ああ
、まあなんだろうな、あのなんていうんだっけ、卓上ゲーム、卓上っていうのかな、格ゲーの筐体みたいなやつとかもあったりとか、
うん、
ワニワニパックもあったよね。
ワニワニパニック、ね、
ワニワニパニック。
ゲームルーム A は、うん、あのゲーセン、要するにゲーセン状態になって、うん、ダンレボとか電車でゴーとか普通に置いてあって、
うん、
あの好きなだけ遊べるんですよ。
で
音ゲーとか B マニとか確か置いてあって、
うん、
あの研究のためにっつっていくらでも遊んでいいです。
そうそうそうそう。
でゲームルーム B は家庭用ゲームになってて、
うん、
なんかでっかいモニターのテレビが何台も置いてあって、
うん、
PS、 俺なんときは PS3 とか Wii とか360が置いてあって、あの図書館みたいに裏の棚にゲームのソフトがずらーって並んでて、うん、好きなやつ取って好きに遊べるって
ね、そんな状況
で、まあ天国だよね、それだけ聞いたらね。でゲームルーム C がね、このラジオ的にはゲームルーム C はボードゲームの部屋で、
うんうん、
棚にボードゲームがいっぱい入ってる、
はいはい、
でそのボードゲームを好きに遊んで、
はい、っていうのあったよね、
うん、いいなあ、もう一回生きてよ。
今思うと遊ぶ暇なかったけどな俺。
ね、あんま、うん、あんま遊ぶ暇なかったな。
遊ぶ暇はないんですよ実は。
まあでもなんか作るときに、あ、あのゲームは似てるらしいよってなった時に棚にあったりするから、それでちょっと遊べるっていうのは、
うん、
その場ですぐ遊んで確認できる、あ、ここいいね、
うん、
とか
とかね、うん、まあ、雑誌も CG ワールドなんかは毎
日、あ、そうだ、ゲーム系の雑誌とかも撮ってくれてたら読めたし、
うんうんうん、まあそれは専門学校も似たような感じだと思うんだけどね。
まあね、うん、まあそういうことがありましたと。
うん、
並んで締めますか。
あれよかったの、掛け算の話じゃなくて。
だからそれしようかと思ったけど。
ああ、はいはい。
飯田さんは最近掛け算っていうのやってるよっていう話しようかと思ったけど。
うん。うん、
やめる？
やめますか。
ちょっとだけする？
いや、切ってやります。これ3話目4話目取れんじゃない？
じゃあ切りましょう。
うん。
ここで終わります。告知をしましょう。
はい、はい、告知。
今回楽しいのかな、聞いてる人。
なんか、
まあ、たまにはいいよね。たまにはいいでしょ。
埋め込みすぎたね。
うん。
割と。
うん。
合いすぎん
だ。俺らのね、うん、熱いものが溢れてしまうね。告知です。
はい。
サイトをやっています。ブログです。
はい、
シーサーブログというところで、
はい、
モテゲー男子更衣室で検索してください。
はい。
あと、ポッドキャストでラジオが聞けます。
はい。
iTunes とかで、モテゲー男子更衣室で検索すると、良いです。
はい、
あの黄色いドット絵のアイコンが出ます。
はい、
あとツイッターをやっています。更新のお知らせとか、
は
い、あとねリスナーさんかわからないけど、
うん、
なんかモテゲー的なことをツイートしてたら、
モテゲーって言葉を見つけたら
うまく噂でリツイート。
リツイートする。
ストーカー。
ストーカーアカウントがあるんで、
はい、
なんか意見をね、くれると泣いて喜びます。
はい。
あとね、レビューもね、鈴見さんみたいなレビューを書いてくれたら。
あれは最初は、あそこじゃなくてツイッターで言ってねって言ってたんだ
よ。いや、俺さ、正直あそこに書く人なんてさ、いないと思ってさ、結構大変じゃん、あそこに書く。
そうだね。
だからまあ、ツイッターでちょっとポロって書くぐらいだったらお願いしますって思って言ってたら、まさかあんなに長文なレビューを書いてくれる人が世の中に存在するから。
はい。嬉しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、本当にありがとうございます。で、それツイッターでしょ？
はい。
で、あと、ゲームマーケット。うん。まあ、この公開がいつになるか分かんないんですけど、ゲームマーケットに出店します。
はい。
H24。
はい。
ホテル24時です。
はい。休憩しに来てください。
休憩はただなんで。
はい。
が、モテゲー男子コースのブース。で、隣で、H23。
はい。
ボードゲームジャム東京っていうのにも、野沢は1枚噛んでるので、はい。そちらもお願いします。
俺らが作ったやつも、もう、あそこに展示されるのかな？
かも。するかも。
かも。あったら、
その展示スペースの関係で決める、
はい、もしあったらコロコロ変わる乙女の心と
友達マンションが遊べるかもしれない、
かもしれない。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、
って感じです。じゃあ終わりましょう。
はい、終わりましょう。
モテゲー男子高校生でした。生徒1の野田国でした。
生徒2の佐々木でした。
さよなら。